今朝も私どもがともどもにこの主の御前に集められまして礼拝にあたってますことを心より感謝をいたします。本日はマタイ福音書の6章の主が教えてくださった祈り、主の祈りと呼び並ばされていますけどね、この教えのられた祈りについてご一緒に聞きたいと願っております。ウィグリーゴスペルの右側のページに掲載をいただきました。詩編の139編は、旧約聖書ダビデの神様への賛美と感謝の祈りであります。さて、昨年だと思うんですが、将棋の元名人であります加藤一二三さん、そして、脳科学者で、著名であります茂木健一郎さんの対談が本になって出まして、かなり注目されているようであります。ひょっとするとお読みになった方がおありかもしれません。この本の中心的な関心というのは将棋に集中した時の棋士の脳、それはどのように働いているのか、あるいはまたそういうトップクラスのプロ棋士のような天才的な脳に近づく、そういう条件、誰でもが天才脳になれる条件、そういうことを一般の人たちに今分かりやすく解説しましょうと、そういうところにあるようです。またこの対談の中では加藤さんの信仰についても取り上げられています。加藤一二三さんは、皆さんよくご存知の通り、現代の若い名人であります藤井聡太さんと60歳以上の年齢差を持って、公式の対局をして、それを最後に77歳で引退をされたんですね。加藤さんは14歳の時に当時史上最年少でプロ棋士になりまして、その後多くのタイトルを獲得して、最高のタイトルとされています名人についた、そういう超一流の棋士ですね。そして加藤さんは30歳の時に信仰を得て洗礼を受けられました。ローマカトリック教会です。非常に熱心な信者としても知られています。ローマ教皇庁バチカンから勲章も授与されています。加藤さんの話では、これはかのモーツァルトももらった勲章なんですと、モーツァルトは14歳でもらいまして、私は47歳でもらいましたと、そんなふうに語っておられます。さて、ところで今私が触れていますこの本なんですが、まずちょっとお断りをさせていただきたいんですが、信仰に触れるエピソードや聖書の御言葉の解釈など、非常に強くカトリックの理解、加藤さんのその中での信仰に基づいております。脳科学者としての茂木さんの受け答えも、いわば非常にキリスト教的なものの考え方に対して好意的な知識人と、端的に言うとそんなことでお答えでございます。ですからこの本それ自体は、私が端的に言いますと、プロテスタントの信仰をいただいている私たちには不向きな点も少なくありません。皆さんにこの本自身をお勧めするというつもりは全くありません。ただ興味深いことがいくつかありましたので、そのことに少し触れさせていただきたいと思うんですね。で、この本の中には祈りということについて、加藤さんの証あるいは経験が紹介されていることもあります。 例えばこういう例です。加藤さんは30歳の時に洗礼を受けたのですが、その2年くらいに後、32歳の頃のことですね。A級12選、これは棋士の中のトップクラスの最高位にある10人が名人の挑戦権をかけて戦うという、そういうリーグなんですけども、この A 級12戦で権利を争う、その対局の前に、ふと、僕は祈った方がいいと思って教会に行って3時間ほど祈りました。対局の前に祈ったのはそれが初めてでした。そしたら、それまで感じたことのないような充実感が湧き上がってきて、とても冴えた将棋を指すことができたんですね。それ以来、対局の前に祈りを捧げるようになりました。また、別のタイトル戦の時には、教会で国会、これはカトリックで罪の告白のを神父にすることを言うんですけども、その罪の告白、国会をして、そして祈った。そしたら、その対局で素晴らしい指し手が浮かんできて、素晴らしい勝利を得ることができたと、まあ、こんなエピソードも語っておられます。加藤さんは、私は、測るは人、なすは神という言葉が好きですと。計画を立てて実行するのは人ですが、それを実らせるのは神様であることをわきまえなさいという意味ですと。ですから、私は将棋で勝たせてくださいと神様に祈ったことはないんですと。ただ、良い将棋をさせますようにと祈りますと。もちろん、祈ったところでいつも勝てるわけではありませんが、それでも信仰が揺らぐことはありません。むしろ、祈って敗れたその経験にも意味があると考えるんですと。加藤さんが祈りを非常に大切にしておられて、信仰生活の柱としておられることが伺われると思います。さて、この祈る側からの観点について加藤さんは語られました。私たちはどうだろうか、あなたはいかがでしょうか。そして、祈ることを教えてくださる主のお言葉は私たちに何を教えてくださっているのでしょうか。昨年ご一緒にマタイ福音書の5章、幸いなるからという主のお言葉を味わいました。その際に、幸いなるからという8つの祝福のお言葉が、この三条の説教の大きな山である、福音そのものを指し示してくださっている、そのことをも分かち合わせていただきました。三条の説教には、幸いのお言葉に続いて、地の塩、世の光、また律法についてなど、主の教えが続いて記されます。六章に主が祈りについて教えてくださった、主の祈りをと呼び習わされる祈りがあります。そしてその後、七章まで三条の説教は続いています。こうして読み進めていきますと、この主の祈りの御言葉がマタイ福音書の位置づけからも、もちろん内容からも、この幸いなるからの言葉とともに三条の説教の中心にあるんだということが強く印象づけられます。本日出席者にテキストの前後も含めてですね、福音書の6章の1節から読んでいただきました。主は人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいと教えられました。それは偽善者のすることであり、 そのような行いは天におられるあなた方の父から報いが受けられませんと。善行というふうに訳されています。この言葉は、良い行いという言葉でありますけども、仮に直訳をしますと、あなた方の義という言葉ですね。そんなふうに今も訳している聖書もあります。人に見せるためにするのは、すなわち自分の義を立てることなのだと、そう含まれているんですね。そうするのは偽善者であり、神様を見上げて行っているのではなくて、人に見せるために行っていると。それは彼らが期待しているような神様からの報いをいただけるようなものではありえないのだと、そうおっしゃるのです。善行、それについて具体的に挙げられまして、主がお語りになっているのは施しと祈りと、そして断食の3つです。これらは信仰生活の3つの局面とも考えられます。施しは人との関わりの局面ですね。断食、それは個人的な信仰生活、私と神様との関係の中での現れと言ってもいいかもしれません。日常生活の中での現れです。それに対して祈りっていうのは、まさに私と神様との関係そのものですね。人に見せるために人前でする、それは自分の義を立てようとすることであって、神様は全てをご覧になっています。神様に対して私の義を見てくださいという、そういう心ではなくて、隠れたところで良い行いをするなら、それは隠れたところで見ておられる神様があなたに報いてくださると。それが施し、祈り、断食の三つを通して告げられます。神様は良いものの上にも悪いものの上にも火を照らしてくださる、そういうお方であり、何よりも天におられるあなた方の父として私たちをご覧になっていてくださいます。私たちがまだ敵であった時に、私たちが罪人であった時に、御子を送ってくださり、十字架にかけて私たちを救いに入れてくださった神様なのです。神様は、神様、イエス様への感謝の心を持ってなされる技をお忘れにならないで報いてくださいます。隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますと主はおっしゃいます。使徒パウロは告げています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、善を行うすべての者には栄光と誉れと平和が与えられますと。ローマ人への手紙の2章6節以下です。父なる神様がどのように報いてくださるのか、いつなのか、私たちには隠れています。しかし神様が報いてくださる、それは主のお言葉で、聖書の約束です。ただ私たちは感謝を持って励むようにと招かれております。祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて、街道や周りの四つ角に立って祈るのが好きだからですと。主のお言葉は祈りへと進みます。 そのお言葉が示しているのは、まず二つのことがあるでしょう。一つは神様だけに心を向けて祈るということです。そして二つには信じて祈るということです。偽預言者たちと言われているのは、端的には主イエスの周辺にいたパリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちです。彼らは定められた祈りの時刻を守ったんですね。使徒の働きを見ますと、例えば2章や10章によれば、それは通常3つあったようです。午前9時、正午頃、そして午後3時というのが出てまいります。彼らはその時そのいる場所からエルサレムの神殿に向かって祈るのでした。その時に家を出て外に外出しているという、そういう時は街角で、しかも最も人目につく場所で立って祈る。それが好きだと主はおっしゃいます。それは周囲の人々から、ああこの人は信仰深い人だと、そう尊敬される、その眼差しを浴びたいからなのだと。福音書の中には、人々と一緒に食事をする、その食事の席で上座、上席に座ろうとして探す、そういう姿が登場してきます。そういう思いと根っこは同じでありましょう。神様に心を向けて祈るのではなくて、人の眼差しに向けて祈っている、そう言うべきなのでした。祈りということで、私にも一つ思い出す経験があります。もう昔ですけれども、私が教会に導かれて間もない頃、初めて行った教会というところでお祈りを聞くわけですけれども、はてお祈りっていうのは本当はどんなふうにするんだろうか、わからないままに先輩の信者さんの祈りを聞きました。自分にはとても人前でお祈りなどできないと、そう萎縮した経験があります。そのことを祈祷会に、祈り会に出席したときに話をしますと、こう言われました。それで良いのですと、人に聞かせるのではなくて、神様に向かって正直に自分の言葉でと、そうアドバイスを受けました。そして祈祷会の最後に、みんなで一緒にゆっくりと主の祈りを祈った、そんな経験がありました。教会の歴史の中で、主の祈りは祈りの学校と言われてきました。世々の生徒たちは主の祈りを祈る中で何を祈るのかを教えられます。また主の教会は主の祈りを共に祈る中で整えられ導かれてきました。私どもも教えられ導かれ続けたいと、そう願わされるのであります。人に見せたり人に聞かせたりするため祈るな、そういうこととともに主は言われました。祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですと。私たちは以前に聖書でそういう、それに近いドラスティックな例を読んだことでした。旧約聖書列王記第1の18章です。旧約聖書の預言者エリアが北イスラエルの異教の預言者たちをカルメル山という山に集めさせて、真実の神はイスラエルの神万軍の主なのか、それとも 王の妃イゼベルが信奉する偶像バールなのか、そう対決をいたしました。神の名を呼びかけてそれに応えて天から火を下らせるなら、それが本物の神なのだと、そういう挑戦をしました。バールとアシェラーの預言者たちが偶像の名を呼んで何時間も何時間も呼び続け、叫び続け、答えがないときにさらに自分たちの体に剣を当てて傷をつけて踊り回った。しかし何回何を繰り返しても虚しいことでした。列王記上の18章19節以下ですねこれと似通ったこと、それを私たちも見聞きしているではないでしょうか。ある種の宗教といわれるところでは、お題目やあるいは非常に短い決められた祈祷の言葉を延々と繰り返すと、そういう例がいくらもあります。それはもはやどういう意味を持っているということではなくて、繰り返していくそれ自体の中で我を忘れて恍惚になっておられるのではないかと、そんなことすら思わせられるんですね。単純に結果的に反復がある、同じことが繰り返されるという、そのこと自体が戒められるべきだ、そんなふうに短絡してはいけないと思います。主ご自身がゲッセマネーの園で同じ祈りを3度繰り返されました。マタイ福音書26章の44節にあります。事柄は言葉数が多く熱心に繰り返せば神様も取り上げてくださるはずだと、そういう思いにあるのですね。その底には自分の祈りの熱心によって、あるいはしつこさによって神様の御旨を変えさせるんだと、そういう思いが潜んでいるのではないか、そういうことなのです。祈りの繰り返しによっていわば神様を支配しようとしている、思いのままにしようとしているではないのかと。この問いはあるいは私たち自身にとっても苦しい問いかけになる、そんなことがあるやもしれません。しかしゲッセマネーでの主ご自身の祈りを思い起こして導きと支えをいただきたいと思います。主が見たび祈られた、その祈りはお言葉はこうでした。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと。主がお示しくださっているのは、挙げてみますと、一つには祈り、それは神様と私、神様とあなたの交わりだということです。そして二つには信頼して正直にお話しするということです。そして三つには神様のお答えは最善ですと、そう信じてお従いするということです。そう示されてあるのではないでしょうか。主は言われます。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですと。ルカ福音書には主の祈りと結びつけてお言葉が記されてあります。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには 良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。ルカ福音書の11章11節以下です。天の父なる神様は神の子たちの必要のすべてを知っていてくださいます。そして最善をくださいます。ですから安心して信頼して祈りなさい、求めなさい。信頼して祈る神の子たちに導き手であられる聖霊なるお方が共に住んでいてくださる。主イエスのお言葉です。だからこう祈りなさいと主の祈りは弟子たちに教えられました。本日マタイ福音書の主の教えてくださった祈りの背景を中心にして御言葉にお聞きをいたしました。お祈りいたします。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信なのです。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとわかります。お祈りします。私たちの天のお父さん、このようにお呼びできる恵みを心より感謝いたします。私たちを神様の子としてくださった主イエスキリストに心より感謝いたします。神様、私たちがますます親しくお話しし、あなたを深く愛する心を増し加えてくださいますように。私どもの祈りをご聖霊が助け、お導きください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。